男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
いや久々に、本を3冊同時に買ってみました。ボンです。
世の中全部歌にしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書。本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語ってまいります。というところで、すみません、1週間空いてしまったんですが、なかなかに読み応えがあるというか、ページ数が結構あったので、大変でったんですが、監督編として今回は、はい、先々週ですね、読みました李琴美さんの彼岸花が咲く島という本について紹介したいと思います。
はい、
ということでですね、はい、文藝春秋から、6月25日に単行本の発売が決まったそうです。今年の、三島由紀夫賞ですね、第34回三島由紀夫賞の今ノミネートがされていて、来週には一応発表されるというタイミングですが、そのうちの一冊でございます。僕は、文学界という雑誌を買ってそれから読みました。で、先々週ちょっと説明した通り、この話の説明で解説として書いてあるのは、その島では日本語と女語が話されていた。記憶をなくした少女が流れ着いたのは、ノロが統治し男女が違う言葉を学ぶ島だった。不思議な世界、読むやつ揺らぐに満ちた中編小説ということで、とある少女が海からある島に流れ着いたらば、そこでは自分が話す言葉とは違う言葉が話されていて、そして多くの人たちは女性で、男性も一部にはいるんだけれども、基本的には女性が支配している町、島だったっていうところから話が始まっていて、この小説全体としてもちょっと変わった書き方、なんか中国語とか日本語とかいろんなものが合わさったような言葉で、一応その島にいる人たちの言葉は語られる。逆にこの流れていた少女の言葉は比較的ひらがなとかで語られるっていうところが結構フックになっていて面白い展開。この作者さんの出自的なところも関係しているし、僕も一応大学で中国語を勉強していたので、この感じ中国語だなとか簡体字の感じだなとかっていうのはちょっとわかるっていうところで、その組み合わせの言葉としての妙みたいなものはなんとなくやっぱり、ただこうドラマとか映画とかでセリフで語られてるとすると、その違いはよくわからない。この字面だからこそなんか感じられるものっていうものがあるというところで、私これは小説ならでは、もちろん映像化したらそれはそれで素晴らしいなとは思うんだけれども、この小説ならではの書き方がされているなと思いました。で、前編通して結構漢字とか、難しい、この小説ならではの読み方のある文字とかも多くて、なかなか読み進めるのも大変なんですけど、だんだんこの世界観に理解してくると、スッと読めていく。でも全体で260枚というものなので、最近まで僕は小説だと芥川賞関連のね、小説、中編と言われるレベルまでの小説ばっかり読んでいたので、ちょっと答える文字数ではありました。で、ここで語られているその島と、で、その少女が流れ着いたのが海からって言って、その島の人、若者たちは二来家内から来たっていう風な言い方をするんだけれど、その島っていうものと二来家内っていうもののあり方が、実は近隣の台湾とか日本とかの話でもあったって。だから現実のちょっと今の時代からの近未来の設定において、台湾っていう国がどうなったのか、日本っていう国がどうなったのか、で、結果としてその台湾的なもの、中国、日本的なものの言葉のエッセンス両方を取り入れているその島っていうのはどういう歴史をたどっているのかっていうところが、この作品の肝になっていて、今の日本とか中国とか台湾とかのあり方みたいなものがある種問われている。あとは日本国内における男社会、男中心の社会っていうものがある種この島の中では反転している。女性が基本的に統治をしていて、女性がノロという、大ノロとかノロっていう、村長みたいな、これですよね。で、歴史を継いでいくっていう役割を担っているんだけれども、それがどうして、その島において、近未来のその島においてはそういう統治国家になっていったのか、統治体制になっていったのかっていうところが、いろいろとやっぱ今の現在のものを風刺している。かつ、 2021年だからこその要素、まさしくまあコロナですね。コロナの要素とかも実はこの近未来の物語の中には関係してくるっていうところが、この時代に生まれるべきして生まれる作品だと思いましたし、この作者さんだからこそ書けたところは、多分にあるだろうなと思いましたし、最近最終回を迎えたね、大奥という漫画がありました。吉永文先生で、ラジオとかでも特集されたりとかしてましたけれども、その大奥っていう物語も男性たちが奇病にかかってどんどん人が亡くなっていって、その代わりに女性が統治するんだけれども、まあ男は男で少なくはなっているんだけどちょっと頼りないみたいな、そこら辺のバランスがうまく取れてないみたいなことが、まあ、描写されている漫画でもあって、いろいろと、まあ、一つの、仮想世界、平行世界としての物語を考えているっていうところで、まあ、共通するんだけれども、同じくやっぱ女性が支配する、女性が政治であるとか経済とかそういうところになっていった時にどうなってくるのかっていうところを同じようにこう考えていくっていう意味では、ある種希望的なところも感じられる、女性が支配することによって戦争的なものも少なくなっていったりとかっていうところも描かれたりする、まあ多くではまた別のね描かれ方してますけど、なんかそういう良いところもありつつ、でもただ女性に変わっただけでは、なかなか変えられない現実があったりとかっていうところもあったりするので、そこの難しさ、単純にそのファンタジーとして平行世界としてこうなればこうハッピーだよねっていうだけじゃなくて、最後の最後までその上でそうなったとしてもやっぱ問題っていうのは残ってくるから、それをどうにかしなきゃいけない、どうにか考えていかなきゃいけないっていうところに、物語としても向かっているというところでは、単にこう楽しませて終わりではなくって、やっぱり現実と照らしてこれから先の未来を考えていくっていうところに持ってきてくれる、そこら辺に、まあ、作者さんの狙い、リー・コトミさんの狙いっていうのはあるのかなとも思わせられるような作品でした。で、まさしくさっきも言った通り、なんか2021年にやっぱり作られるべき、他のね、作品、今ノミネートされてる作品、旅する練習とかもやっぱ2021、あれもコロナ禍の話だったりするので、そういう意味では今の時代に作られるべくして作られた作品だし、素晴らしいと思いましたけど、これもちょっとまあ近未来の設定において今の現実を踏まえた、その設定がすごく生きてるような物語になっているので、まさしく今こそぜひぜひ、読んで見る価値がある作品だと思いました。結構読むのに時間がかかるのでなかなか大変ではありますが、一読の価値はあると思いますので、まあ、単行本がね6月25日に出てから読んでもいいと思いますけれども、文学館の今年の3月号ですかね、手に入るようであればそれをぜひ読んでみるといいと思います。はい、ではポンさん、質問かなんかあればお願いします。感想でもいいですよ。
まあ、感想はね、ちょっとまだ私言えませんので。はい。どの辺が読むの大変なんですか？
やっぱ字面がね、結構複雑なんですよ。いわゆる、まあ、僕らにとっての、うん、まあ、おなじみの漢字だったりしても、やっぱ中国的な読み方みたいなもの。それは必ずしも中国的な読み方ではないんだけど、日本語と中国語の合いの子みたいな読み方があったりするので、うん、スッとこう頭に入ってこなかったりするんですよ。で、かつ全体的に比較的漢字が多い気がする、黒いなっていう風に感じるところあるので、そこら辺多分狙ってることだと思うんですけど、そこら辺が結構読むの大変でしたね、
うん、おしゃべりっていうよりかはこうとがきとか説明みたいなのが割と多かったりって感じなの？
まあそうですね、とがきというかそうですね、字の文の割合がかなり多いと思います、
うんうん、なるほど。
でもまあセリフがね、すごく登場人物が、ヨナというキャラクター、それ村、島の子だったりするんですけど、あと島に流れてくるこう海っていう子が来て、まあ、名付けられるんですけど、そこら辺のコミュニケーションとかはどちらかというと若者の言葉、欧州だったりするので、そこら辺は結構読みやすかったり可愛いなと思って読んでいける感じはあります。
うん、なんかまあ、大奥の話も出ましたけど、
はい、
まあ、一応我々男性性じゃないですか。
はい、
こうそういうのが逆転するっていうことの一番違いってのは何だと想像します？ もう小説切り離して
もらっていいですけど、やっぱり明確にその男女でね差があるのは、あの力というか暴力性の差だと思ったりはする。もちろんどちらもあるとは思いますけど、より強いのは男性だと思ったりするので、うん、そこら辺のさっきもちょっと言った戦争をなくすみたいな、それを暴力で解決するということがなく、まあ少なくなると考えられるのであれば、そこがやっぱり大きな変化ではあるのかなとも思ったりはしますかね。
日常的な面では、まあ、どう描かれてるのかちょっと分かりませんけど、そのオレンジさんの想像のイメージでいいんですけど、どう思います、うんうん、仮にまあ男性と女性がひっくり返るみたいな感じになったとしたらさ、
まあ、もちろんそのお子さんを産むっていうタイミングで、まあ、今はね男性も含めて育児休暇とかっていうのもあったりするので、あとはまあ生理のところもあったりするので、その前後における、まあ、体を休めなきゃいけないっていう時期っていうのはあったりするので、それを前提とした社会っていうふうになっていくべきだと思っている。だから それが女性がその中心になっていくのであれば、国会にせよ企業のトップの方にせよ、そういうふうに休まなければいけない時期っていうのはできてくるので、まあ、それに合わせた社会を作っていけばいいという意味合いにおいては、まあ、もちろん変化は求められるし、それにその段階において男性とか含めて、大変なことにはなると思うんだけど、そういうふうに変化していく、どちらかというとあの、状態として大変な方に社会が合わせていくべきだと思っているので、そういう変化が求められていけばいいかなとは思ったりはしますけどね、まあ、もちろんそれは大変なことではあると思います。
なんか自分で聞いててさ、
うん、
あの、ひっくり返るって僕は言ったんですよ、今ね。で、これって、なんか、何？目指す人によっては本質的じゃないのかなっていう質問だったのかなとちょっと思って。オレンジさんはつまり、
まあ、フェミニズム的な観点で言えばね、そうだけど。
いや、つまり、うん、いや、俺の言いたいことだけ言わせて。いや、つまり、
はいはい、
オレンジさんは徐々に、うん、男性と女性が同じ権利をみたいな話をしてくれたと思うんだけど、俺が言いたかったことはそうじゃなくて、うんうん、立場が逆転したらどうなるかっていう、多分小説とか多くとかそういうことじゃん。で、でも、それって、なんか、多分、いびつではあるというか、まあそもそもそういうのってファンタジーではあるんだけど、つまり権力が女性にあるみたいな話に、を想定して俺多分聞いちゃってたなと思って。だから、そう、それって想像しづらいことだけど、まあ、一つのファンタジーとしては考えてもいいのかなとか思ったりはするんですけど。
まあ、多くにせよ、この小説にせよ、そうなる必然性みたいなのがちゃんと描かれている。多くにおいては、まあ、病気によって男性だけが亡くなるっていうケースが生まれている。この小説においては、まあ、過去の、まあ、そこは結構肝なんで言えないんですけど、過去の歴史の積み重ねによって、そこには女性が基本的に中心となって暮らしているっていう、その背景はちゃんと描かれてたりするので、なんかその、無理のない導入にはなってるかなと思う。あり得るとは思える導入になってますかね。
例えばほら、女性がメインのさ、部族とかもいるじゃない、うん、世の中には。僕詳しくないんですけど、うんうんうん、だからそのね、つまり女性が権力を持っている世界みたいなところにもう仮になったとしたらどうなんのかなっていう想像、うん、これってなんか意味があるのかないのかよくわかんないんだけど、
ああ そうですね、そういう想像がまあできる小説ではあると思いますかね、う
ん、まあ、僕以前女性が社長の職場とかいたことありますけど、
うん、
なんかね、そのまあそれだけ抜き出しても意味はないんだけど、なんかそういうことの想像ってなんか何かを考えるヒントになるのかね。
僕も大学時代女性が社長で、ほとんどの社員さん女性の会社でインターンもしてましたし、はいはい、今も仕事で関わってる人ほぼほぼ女性なんですよ、社員さんが。なのでまあ全然それはそれで、うん、やりやすいですよ、個人的には。なんかそのわかんない、そんあの、まあ、新卒時代にあの男の上司の部署にいた時はろくなことはなかったので、そういう意味で言うと、うん、まあ、もちろん人によるっていうのは大きいだろうけど、うん、そこら辺は大きくありますよね、働きやすさとかっていう面でもきっと。
なんかね、まあ男性女性だけではもうもはやないわけなんだけど、
う
ん、でもその辺のイフはね、
そうそう、オールジェンダーね、
面白いかもしれない、うん、まあ、なんか何かのこうシミュレーションとしてね、うん、あの権利を獲得じゃなくて、ね、やっぱり現実的にね、
うん、
あの両方あると思うんです。苦しんでる、苦しい められてるみたいなやつがね、
うんうんうん、
なんかそういうこともきっと想像しながら読めるのかなって思いましたね、
うん、そうですね、それの、あのいい作品にはなってるかなと思います。では続きまして30分読書編ですね。今回同じく三島由紀夫賞の候補になっている作品です。岸正彦さんのリリアンですね。岸さんはまあ社会学者としてね、いろいろと論文発表されてたり、いろいろ研究、東京のね都市研究とかもいっぱいされていたり、そういう関連の本とかも出されている方ですけど、小説も最近は書かれていらっしゃいます。一応簡単な説明読みますね。町外れで暮らすジャズベーシストの男とバス停の飲み屋で知り合った年上の女、スティービー・ワンダーの名曲に導かれた二人の会話が重なり合い、大阪の片隅で生きる陰影に満ちた人生を淡く映し出す表題作のほか、女性の一人語りの短編、まあ、大阪の西は全部海を吹く収めた話題の社会学者による愛感あふれる都市小説集というところで、まあ、まさしくその都市の話とかをね、書いていらっしゃる、岸さんらしく、まあ、僕も序盤の何ページか数ページか読ませていただいて、基本的にはまあ一人の男ですかね、書いて、その人がなんかこれは、あれか、シュノーケルをつけてるから海に潜るっていうね、ところにおけるいろいろ細かな描写、一つ一つの細かいフィンをつけるやら、マスクをつけるやらっていうところの描写が続いていくみたいな感じで、そのなんか日常的なものの解像度高く見つめて、まあ、描くっていうところでは普段の岸さんがやられていらっしゃることに実は重なっていくのかなとも思いつつ、まだどういう展開をしていくのか、さっきのあらすじを見る限りではね、なんか人間関係が描かれてくるんだなと思いますけど、今のところはどういう話になっていくのかよくわからないところなんですが、まあ彼岸花が咲く島に比べるとだいぶひらがなが多いというか、読みやすいっていうと変だな、うん、読みこう止まるところがあんまりない感じなので、スッと読めればいいなと思っております。僕は新潮ですね、2020年5月号の新潮から読んでおりますので、来週ですかね、次回の刊読編でまた紹介したいなと思っております。
単行本も出てるんですね。
そうですね、単行本が2月に出てるみたいですね、うん、はい。ではポンさん、3分読書お願いします。
はい、3分って本をきっかけに思ったことを喋りますということで、好きなものってオレンジさんもきっとあると思うんです。山のようにあるのかもしれませんけど、
うん、
で僕はね、まあそんなにこうおしゃべりが上手なわけでもないんですけど、特に好きなものの話をしようって言われるとね、急に上手に喋れない感覚があるんですよ。なんていうかこう、ほごほごいっちゃうみたいな、
うん。
だから好きなものっていうのは、なんかこう、照れくさいのかもしんないんだよね。なんかこう、急に自分がはみ出ていってしまうみたいな。感情の方が先に飛び出していってしまうみたいな。そういうところがあって、
うん、
だからちょっと、好きなものの話はね、あんまりしたくないなって思ったりもするんです。で、今回はですね、辞典語辞典っていう、辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解くっていう本なんですけど、これがね、まあ、いわばその辞書好きが読んだらもう本当にほっぺたが落ちまくるみたいな、辞書の豆知識だらけの本なんですよ。
うん、うん。
まあ、例えばね、これ面白いと思うのかな。例えば、金田一秀穂とかね。まあ、定番的に言えば、そういうものとか、はいはい、あと、広辞苑によればっていう参照のフレーズがよく使われますよね、うん、みたいなこととか、あとね、辞書が使われていた、テレビドラマとか、バラエティ番組とかも紹介されてたりするんですよ。でさらには、その辞書のあるある。俺あんまり知らなかったんだけど、辞書の最後って、ある割とこう特定の言葉が 埋めてることって多いんですけど、ご存知ですか？
わかんないです。
まあ、これね、実はこれが最後じゃないから、まあ、ちょっと見ていただければいいんですけど、んとすっていう言葉が最後なんだって。
ですとか？
何々するつもりだという意味の言葉。終わりなんとすという表現らしいんですけど、広辞苑では初版以来最後の項目として知られていたということで、でさらにここのね、その一番最後の言葉に対してこう語釈とかなんかメッセージ、あ、用例が上がってるんだけど、この用例がなんか読者のメッセージになってるなみたいなことがここに書かれてたりとかしてて、はあ、そうか、辞書っていいなっていうことをこれ改めて思うんですけど、この魅力の話ばっかりして、僕がこの本を見てどういうふうにこう思ったかって言葉がね出てこないですよ。なんか面白すぎて、この魅力的だとね、なんかこう距離が取れなくなっちゃうんだなっていうのはちょっと思うんですけど、まあ、この際好きなものを、がっぷり四つちゃんと、読んでみようということで、今回は普通に、まあ、ちょっとまだ読み差しなのでこれからなんですけど、ニコニコしながら、辞典ご辞典をね、ちょっと読みたいなというふうに思ってます。はい。
うん。ありがとうございます。辞典のね、辞典があるんだ。
でもこれね、あんま詳しくなくてもね、イラストがめちゃくちゃ面白いから、うん、これ多分有名な人なんだろう、うん、井上咲子さんってご存知ですか？
わかんないです。
めちゃくちゃ面白い。もう、本当に、なんつうの？絵で一枚で見せていくだけなんですけど、超絶楽しいんでね、これ本当にペラペラめくっているだけで幸せになれそうだなという感じでございます。うん、はい、以上です。
ありがとうございます。はい、では続いて、ポンさん、30分読書お願いします。
あ、30秒ですね。はい。30秒。
ですね、
はい。マラソンのごとく読んで、喋ってを続けております。まあ、ある一冊を読んでね、読み続けているというね、証明書みたいな感じですけどね、ワクチンパスポートみたいな感じですけどね。うん、はい、ということで今やっておりますのが、独学大全、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の基本ということで、そのですね、いよいよやってまいりました。116ページでございます。
いよいよなんですか？
はい。いや、100ページを超えてね、はい。まだ700ページありますんで、まだこの7倍ぐらいありますんで、はい。
いよいよ感がないなとは思ったんですけど、はい。
そう、100超えるとちょっといよいよじゃないですか。前段はいいんですけれども、今ね、セルフモニタリング、行動記録表みたいなパートにいるんですけども、ここでね、前ちょっといい言葉書いてあったんで、行動を記録するめんどくささを逆手にとって利用することが重要であるということが書いてあります。どういうことかっていうと、これ記録するのめんどくさいじゃないですか。記録するのはめんどくさいから、もともと書いた予定表を改変する形で記録を取るといいんじゃないかって書いてありました。つまり、もともと予定表を立てるじゃん。で、予定表をもとに自分の記録を書ければ、例えば Google カレンダー使うにしても手書きにしても楽じゃない。だから予定立てろってことだよね。つまり。
ほうほうほうほう。
はい。そうだなと思いました。はい。
これ大丈夫ですか？ポンさんのなんか学びとかその変化につながってます？大丈夫ですか？
いや、そんなだって、何？俺がなんか簡単に変わったらっていうかさ、読者の人もそう、聞いてる人も思うと思いますけど、そんなね、本一冊読んでくれて変わらないんだから。
いや、でも、一個ぐらいはなんか変わったらいいなと思うんですけど。
変わんないよ。
大丈夫
です。変わんない、変わんない。変わんないって言っときながら変わってるって。だから、忍者が、なんかほら、足の木をさ、ジャンプして、こんなもんなんだって言いながらジャンプ力がすごくなるみたいな、そういう感じですよ。
ああ、ベストキットみたいな話ね。
ベストキットみたいな。そうね。
掃除とかしてたらいつの間にかみたいな。
自分ではまさかこんな成長っていうね、ことを、こうやって今、でも俺がこうやって言っちゃうと、またこれ、遠のいちゃったから、うん、また忘れた頃にこれ、うん、この話
を、ね。わかりました、はい。変化したなって思えばいいですね。
はい、すいません、ちょっと30秒がね、ちょっと3分になっちゃいました。はい
じゃあ続いてポンさん読書ニュースお願いします。
はい、ということで、この番組の、いらないコーナーですね、読書ニュースコーナー、様々な読書にまつわる、情報を寄せておりますけれども、今回は、こんなニュースがありました。雑誌総復刊は43点、休刊は97点ということで、まあコロナ禍というよりかは、まあこの、 雑誌が売れない時代にね、大変だよっていうふうな話の一端ではあると思うんですけど、ただ面白いのは、復刊が結構あったっていうことで、まあ、例えば、僕はもう詳しくないですけど、小説現代、講談社から出ている。これ1年半ぶりに復刊したそうです。でそれから、まあ、映画好きのオーレンジさんは気になりますかね。映画秘宝。
まあ、復刊したけど、まあ、休刊みたいな感じになっちゃいましたけどね。
あ、え、そうなの？あれ、なんか問題起きちゃったから？
いや、やってはいるんですけどね。映画好きからは結構ソース感食らってるね、今も。
そうなんだ。面白くないの？
あ、知らないんですか？編集長の問題。
あ、いやいや、それは知ってるけど、別に、あいつはあいつなだけなんじゃないの、
うん、というより、その後の秘宝側と、あと双葉ちゃんの対応が悪いんで。
はい。なかなかそうか、難しいですね。まあまあ、まあ一応ね、双葉社で復刊はしたみたいですよ。あとはヨガジャーナルとかいうのもあったりとかね。まあまあ、いろいろそういうものがあったりしているそうです。まあね、やっぱこう愛情があるものとか好きなものっていうのは、いろんな形でこう生き延びる形だとか、まあそれこそ読者からの応援とかね、まあ、あれでしょ？映画秘宝も、その、一旦はみんな結構応援してたよね、
当時。そうでしたね。うん、当時は全然何もあれ。うん、まあもちろん元々の、そのホモソーシャル的なところの批判はあったけれども、まあまあ全然。は
い、まあまあまあね、そういうこともあったりするから、いろんな形が増えてるのかなと思いつつも、まあ 97.9 巻してますから、いやー、随分減ってんだなと思いますけど。
うん、まあ映画秘宝、そもそも映画雑誌の中で一番売れてた雑誌でしたからね。
あ、まあ、そうなんだ。ちゃんと、知らなかった。キネマ旬報なんかで売れてんの？
売れてたらしいですよ、当時は。
あ、そうなんだ。
当時ってか、休刊前までは。
知らなかった。そうですね。でも休刊では、あの、朝日カメラとか、東京ウォーカーなんかが休刊してるんだね。
う
ん、朝日カメラ最近。
東京ウォーカーのね、役割はもうテレビなり、普通にウェブメディアなりにもう映っちゃってる感じはありますからね。
まあでも、あの、東京ウォーカーとかね、東京一週間ってまだあるんだっけ？
講
談社だよね。うん、なんか、一時あの、もう、めちゃくちゃ急にさ、情報が詰められてて、ダッセーなって思ってたけど、あのダサさとかがね、うん、だから、ピアとか、すごい困って、まあ、廃刊に、休刊ね、ウェブに、ね。
ピアはね、個人的には今あったらめちゃくちゃ助かるんですけどね。
いやなんか、ああいうまとめ方のものがね、やっぱりネットで、ピアあるけど、なんかやっぱり商売道具みたいになっちゃうよね。なんか、ああいう、
うん、
やっぱちょっと愛情がこもったものづくりっていうのが、ウェブだとちょっと分かりづらい感じがありますよね。まあそんなわけで、雑誌文化そのものがどうなっていくかっていうのはあるんですけど、まあ、復活したり、いろいろあると。
最近はその自主制作じゃないですけど、メルカリなり、うん、ミクシーなり、そういう企業とかが改めて今、まあコロナ禍でなかなかイベントが打てなくて、そのプロモーション費用が浮いてるとかってもらったりするので、うん、また雑誌作ったりとかしてたりするので、うん、まあまあまあ、雑誌という形態自体はいかなるものに必要なくなりはしないんだろうなっていう感じではありますかね。
でその雑誌を売る場所がどこなんだっていうことで、2020年度の書店の倒産が過去最少の12件にというニュースでした。帝国データバンクのニュースで、
そうなんだ、
うん、なんかね、2020年は一番少なかったんだって。で、
潰れるところは潰れきってたってことか。
そのさ、一昨年は24件だったんですけど、なんかまあね、どうやらコロナ禍において書店がこう結構盛り上がって、まあ本ですかね、出版物が結構売れてるみたいなこともある、
うん、鬼滅の刃がね、一つ一つでね、引っ張った感はあります
よね。そうそう、なんかね、店頭の売り上げでいうと鬼滅の刃がやっぱ引っ張ってるみたいで、そう、なんかグラフなんか、うん、この、文化通信のニュースによるとすごくなんか上振れしてるっていうか、コミックだけ
めちゃくちゃ出版社にはそれ関係ないからね。出版社は大変でしょうけど、書店はね、確かに。
そうそう。まあまあ、このコミック売れたら出版社は売り上げいいんじゃない？
いや、それは集英社だけでしょ、利益上がるの。
ああ、まあでも、相対としては盛り上がっていくんじゃないの？その、
いかないと思います
よ。売れてないわけじゃないと思うんですけどね。
映画館もそうだけど、東宝しか儲かってないですからね、鬼滅の刃。基本的に、あとまあ、関係してるアニプレックスとかそこら辺はそうですけど、うん、他の松竹とかね、東映とか関係ないですからね。
なんか一応ね、書籍全体では電子書籍だとかが増えていて、やっぱりこう漫画が、うん、ネットフリックスみたいな、サブスクと合わせてなんかちょっと盛り上がっているとか、コロナ後によく見るようになったっていう。
鬼滅と呪術を抜いたらどうなんでしょうね、本当にそうなのかな。
どうだろうね。ちょっとこの解説的にはそう書いてあるんで、僕もちょっとタイトルよくわかりませんけど、うん、ただまあ、うちにいる時間が増えたこと自体は事実だと思いますから、で、電子書籍はめちゃくちゃ伸びてんだよね。これグラフこれ見るだけだと。本当かな ?400 倍ぐらいになってるんですけど、4倍か。すごいよね。2016年の4月基準で4倍ぐらいになってるから、だから多分電子書籍でコミックなんかを読んでる人も結構増えているんじゃないかなと、このグラフ見るからと思います。うん、だからそれで言うと、書籍全体の伸びはやっぱちっちゃいんだよね。107とかだから。で、さらに言うと、やっぱ Amazon とか、あと楽天とかの売り上げの方がやっぱり大きいみたいですね。
でしょうね。
うん、特にあの、都心の本屋さんはあんまり、あの、売り上げが大きく変わってないみたいなことも、ここの記事の中には書いてあって、まあ、やっぱりこう本屋さんにおいてもね、いろいろと状況が違うから、やっぱネットの本屋さんは今は売れ行きいいのかもしれないよね。
ちっちゃい出版、ちっちゃい本屋さんとかは逆にね、まあ、もともとのラインナップそこまで揃えてなくって、かつ、まあ、地元の方が多いでしょうから、それはなんとかなるかもしれないけど、大きめのね、丸善なり、三省堂なり、純駆動なり、そこら辺の書店とかは結構大変だろうなとは思ったりはしますかね。
中くらいとかがね、大変かもしれなくて、なんかこの本の雑誌にはね、うん、その、なんかこう、インディー系のちっちゃい本屋さんが今、盛り上がってるみたいな記事が出てたりしてるから、うん、まあ、もしかしたらその、うん、ちょっと独自の思考ある本屋さんはもしかしたら今いい時代になっているかもしれない。
まあイベントやったりとか展示をやったりとかね、うん、いろいろな使い方が一応場という場があるので、
ね、
それに関連したものはあったり、サイン本も販売したりとかね、ありますから。
そうそう、うん、ここもちょっとまた本屋さんにも行きたいななんて思いますが、はい、まあそんな感じで、出版業界もいろいろ引きこもごもですけど、まあちょっとまた僕ね、本買いたいなというふうに思ったりしております。はい、読書ニュース以上です、
うん、はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は監督編としてリコトミさんの彼岸花が作します。そして30分読書編として岸正彦さんのリリアン、さらにポンさん3分読書で辞典5辞典を紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
ちょっとこの本をゆっくりと読みたいなということで、実はあの新しい本3冊買いまして、全部で5000かかっちゃいまして、ちょっとヒーヒーとります。頑張ります。ポンでした。
タネラジ、また。